はい、お聞きいただきました。さあ、今日のゲストのご紹介です。NPO 法人フィールズ代表の高杉圭一さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高杉さん、今日たまちゃん初対面ですね。
そうですね、はい、
はい、ということで高杉さん自己紹介を兼ねてですね、フィールズと高杉さんご自身の自己紹介お願いします。
はい、では改めまして、NPO 法人フィールズの高杉と申します。まずフィールズとはですよね。
はい、
私たちは今精神疾患それから知的障害をお持ちの方々を対象としましたグループホームを運営しております。で現在は、札幌市内でこれ系列含めてになりますけれども、9カ所の事業所を展開しておりまして、計58名の方々のですね生活支援を行っております。今これと並行しまして、インターネットを活用したですね紹介者支援を行っていこうということで、フィールズコンシェルというふうに名付けましたけれども、まあ、どなたでもその無料で相談できるというウェブチャットですね。これを開設しまして、地域にお住まい その障害者の方々の相談支援も行っております。でまたこれはまあ個人的になるんですけれども、まあその障害というものを取り巻くですね、現状を一人でも多くの方に伝えたいということで、まあ講演会活動ですとかとセミナーの講師なんかもさせていただいております。
なるほど、はい、もう100点満点の自己紹介をしてくださいましたが、たまちゃんどう？初対面聞いてこれ会ってみて高杉さんのイメージは？
はい、すごいですね、今の自己紹介まとまってて
紙に書かなくてもこんだけペラペラ喋れちゃうという、素晴らしいお話もね、まあ、講師とかもされてるっていうお話なんですけど、私も実はあれですよね、高杉さんが講師としてお話をされた勉強会に実は私が参加して、そこで初めて知り合った。
そうでしたね、そこでのご縁でしたね。
実はそこにはたまちゃんも絡んでてですね、はい、本当はあそこにたまちゃんが行くはずだったんです。ね、
そうでしたか。
そうなんですよ。でたまちゃんがそこの、障害をお持ちの方を支援するというような勉強会があって、はい、いやたまちゃん行こうと思うんだけども、うん、その日なんか用事ができちゃってね、はい、どうしても行けないからさとめぐさん行きませんかっていうご連絡をいただいて、あ、じゃあ私その日空いてるから行きます行きますって言って行って、高杉さんに会えたという、
そういうご縁だったんですね。
そういうご縁だったの実は。そうなんですよ、まあ、そんな感じでですね、グループホームを今9カ所、計58名の方の利用者さんの中ですね、運営されている高杉さんなんですが、まあ、精神障害をお持ちの方を対象したグループホームを、運営されているということで、実際にやってみていろいろとご苦労ってどんなことがありますか？
そうですね、これは、まあ、苦労というのとは少し違うかもしれませんけれども、まあ、グループホームというと医療機関ではないので、
はい、
まあ、当然のことながらそのホーム内で、利用者の方にその医療的な処置というのはできないんですよね。ですけども、その精神疾患をお持ちの方というのは、まあ、外的要因で体調を崩される方って非常に多いので、まあ、まさしく今の時期がそうかもしれませんけれども、まあ、社会的にこう不穏な雰囲気になってきますとね、そういったものをこう敏感に察知して、やっぱり精神面のバランスを崩して体調悪化につながるというケースが増えてきます。
そうですね、
まあ、悪化が進んでいけば当然医療機関と連携をしながら対応はしていくんですけれども、まあ、そこに至るまではですね、なかなかその回復につながる対応というのはうまくできなくて、はい、まあ、歯がゆい思いをしたり、自分たちの無力感を感じたりという局面はありますね、はい、
その利用者さんの何て言うんですかね、やっぱりこう最後の砦じゃないですけど、うん、こう高杉さんに頼ってくる部分っていうお話を私はその勉強会の時に聞いて、うん、私真っ先に質問したんですよね。
そうでしたね
なんかね、深夜にたくさんメールが来たりとかした時どうするんですかっていう話を
して
て、私がそのメールお一人で対応したんですかっていう質問をしたんですけど、何通来たんでしたっけ深夜に。
いや、多い時ですとね、やっぱ100通近いメールが来ますよね
そうそうそう、すごい。
でもね、ご本人としては本当にその100通一通一通に思いが込められて、そこで時間外だからはいさよならだったらどうなっちゃうか分かんない状態の時もあるわけじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
ちゃんと、まあ、いついつじゃなくてもこうまとめて同じ人から ね、たくさん10通連続とかだったりするから100通返信したわけじゃないんだけども、うん、きちんと、ね、対応され てたっていうお話を聞いて、はあ、すごいなと思って、はあ、そんな高杉さんなんです。たまちゃん、今のお話聞いてて高杉さんに何か質問とか思うことありませんか？
そうですね、いや事前にホームページ見てたんですけど、うん、結構空き室が全然ないとか、
うんうん
うん、今1室しか空いてないっていう情報を見たんですけど、その札幌市内ってこういう施設って足りてるんですか？
ですね、数自体は私は決して足りてないとは実は思ってないんですね。この間ちょうど、うん、あの札幌市の、グループホームのデータを作っていたんですけれども、
はい、
640件今日はあって、うん、お部屋にすると4300教室ぐらいあるんですよね。で大体、まあ、療育手帳とか精神疾患の手帳を、北海道内で受けている方というのが4万5000人ぐらいいらっしゃるということなんで、まあ、10% ぐらいのシェアはこう、療育ぐらいのキャパはあるんですよね。ただその利用者がとってその使い勝手がいいグループホームですとか、そういう面でいうとおそらく足りてないのかなというところですよね。
使い勝手のいいというふうにおっしゃってましたけど、もちろん機能的だったりとかもするんだと思うんですけど、タムちゃん、あれホームページで写真もありましたよね？
ありましたね。
見ました？
めちゃくちゃおしゃれ
な、そうおしゃれなのごめんなさい、すごく偏見的な言い方したらあれなんですけど、最初私やっぱりグループホームっていうイメージがあると、まあお部屋があって、若干ちょっと殺風景な感じで最低限生活ができたらっていうようなイメージだったんですよ昔は。でも高杉さんにお会いして、高杉さんの経営されてるグループホーム見て結構本当に衝撃で、私ここ住みたいとか、おしゃれなんですよ、綺麗で空間大事にされてますよね。
そうですね、もともと今のお仕事をする前までというのはあの空間設計の仕事をしていましてね。
そうなんです、うん、そう言わせようとしてそう、私高杉さんの事務所にもちょっとお邪魔したことあるんですけど、またかっこいいんだこれがおしゃれなところの事務所にいらしていた、うん、まあ、おしゃれな生活ってどうして必然かって言ったらそうじゃないような気もするんですけど、うん、でもなんかこう心にゆとりを持てるっていうか、
そうですね、
なんかね、ゆったりした空間ってすごく大事だと思うので、
うん、
すごくおすすめなグループホームでいらっしゃいますよ。
ありがとうございます
さあ、そうしてですね、まあ、医療機関とかいろんな連携もされているってお話をされてましたけども、まあ、私たちね、こうやって社労士で障害年金の、手続き専門って言っている以上はですね、やっぱりちょっとお聞きしたかったのが、高杉さんのところの利用者さんでやっぱり障害年金の対象者さんっていらっしゃいます？
そうですね、おそらく入居者のほとんどの方が年金を受けているんだと思うんですよね、
はい。
まあ、ただその障害年金の存在すら知らずに入居してくる方もやっぱり中にはいらっしゃいます、はい。そういった時には、まあ、手続きのお手伝いなんかするんですけれども、まあ、当然私なんかも素人ですから全然分からなくてですね、本当お二方に出会えたので心強いですね。これから何かあったらお願いできるということで、
ぜひぜひ、はい。まあ、障害年金はね、いろいろとたまちゃんとも話してますけども、初診日の保険料納付要件、初診日の前日における要件とかいろんな要件があるから、うん、まあね、程度が該当しててもなかなかそこまで手続きができないとか、残念ながら手続き申請自体ができないという方も中にはいらっしゃるんですけども、制度自体を知らずに諦めていらっしゃったら、ちょっとやっぱりね、きちんとできるものはした方がいいと思いますので、ぜひそういったところでもね、お声掛けをいただければと思います。まあ、前半にですね、この今回のコロナのことでですね、不安を増長されている方もいらっしゃるというようなお話もちょっとされてましたけども、実際その、まあ、グループホームの中とか事業所さんでこのコロナ対策って何かしてたことあります？
そうですね、基本的な部分は札幌市の方からですね、マニュアルというもので、ガイドライン化されているんですけれども、一番今気をつけているのはですね、まあ、グループホームというと共同生活になりますのでね、食事の提供の際というのはみんなが共同部屋というところに集まってきて、いただきますとかみんなでいただくんですけれども、まあ、かなりのこう密状態になりますのでね、今はその、共同部屋での食事の提供というのを控えていて、ご飯を作って 各入居者さんに持ってもらってお部屋で食べてもらうということをしています。あとはまあ当然のことですけども、スタッフのまあ手洗いうがいですよね。でマスク着用というところは基本とします。あとまあ一番心配なのは、その利用者さんが外出される際ですね、あまりこう気にしない方もいるので、
はい、
まあ人がたくさんいるところへ出かけていって、手洗いをしなかったりという状況もありますのでね、そういう意味ではまあ検温とかで、なんとか水際で防ごうとしているんですけれども、と心配な点というのは確か多いんですよね今はね。
そうですよね、うん、なんか食事の提供ってホームページに書いてませんでしたっけ、うん、
ありますあります、食事の提供、
あれおかゆでしたっけ、
あれはねまた別の活動になるんですよ。
そうなんです ね、なんかいろいろとね高杉さん面白い活動をされているので、今後も高杉さんそしてフィールズに交互期待ちょっと注目したいなっていう感じではありますよ、はい、うん、で実際まあ、いろいろ活動されている高杉さんなんですけども、もう一つ最近動いたことがあるんですよね、うん、実はこの春に。
そうでしたね、
こちらはですね、札幌障害者グループホーム支援者の会ファーストコモンズという、団体を立ち上げられまして、こちらの、創設者お二人いらっしゃいまして、今日いらしていただいている NPO 法人フィールズ代表の高杉圭一さんと、そして、親亡き後問題相談室ファミリア、司法書士の渡辺守さんと二人でこの団体を立ち上げたということで、
はい、そうです。
はい、このファーストコモンズってどんな団体になりますか。
はい、これはですね、今ご紹介いただいた通り、その札幌市のですね障害者向けグループホームに携わる人たちの、基本的にはオンラインコミュニティになります。で、まあ、どういう目的で活動しているかといいますと、まあ、私含めてその札幌市の、グループホーム事業者またはそれに携わっている方々の、まあ、情報交換する場所というのがなかなかないんですよね。で日々支援活動している中では、おそらくそれぞれに困りごとがあったりとか、相談したくてもなかなかできないことというのが発生してくるんですけれども、なんとかそういう場所を作れないものかということで、考えていたところに、先ほどの司法書士の渡辺さんと会ってですね、
はい、
でまあ、お互いにその、まあ、障害者支援というものに携わってますので、でじゃあこういったものを立ち上げて運営していこうというのがきっかけでして、やはり情報報告は今日々 Facebook 上で行っているんですけれども、 Facebook のグループでそのファーストコモンズというものを作って、そこに参加していただいて、それぞれの方が情報交換をするという流れなんですが、はい、非常に有用な情報がやっぱり出てきますよね、うんうん、でそれぞれが、まあ、互恵関係をうまく生んでですね、いい流れになってきてるんじゃないかなというふうには感じてますね。
そうですね、実は私このファーストコモンズに私佐藤めぐも参加させていただいておりまして、はい、メンバーの一員になっております。
運営メンバーで頑張っていただいてます。
実はね YouTube も始めたんですよね。
そうですね。
まだ1回目の配信で、2回目が今ちょっと準備中という感じで、最初は紹介のファーストコモンズの紹介をさせていただいて、2回目のテーマは未来の福祉っていうことでですね、うん、ちょっと面白いテーマでやってたんですけど、たま、うん、ちゃんどう思う未来の福祉って。いきなり振ったけど
苦手なやつですね。うん、これからどう変わっていくかって。
そうそうそう、まあ、
そうですね、障害者の方も増えてるし、うん、まあ必要とされていくので、
たまちゃん喋ってていいの？あ、ごめんなさい、
あれですね。
たまちゃんで急に黙るんですよ。今ね、メッセージが来ましたよって言って、私が読んでたらたまちゃんも一緒になって言って、そうそう、それで、うん、
何の話でしたっけ。
いや、未来の福祉がっていう話をしてて、
はい、
はい、今ね、メッセージが来たのでお読みしますね。6月スタート、コロナももう少し、たまちゃん、さとめぐさん、今日も元気な放送を聞いています。ラジオネーム直樹さんからです。ありがとうございます。そう、たまちゃんが喋ってる時にメッセージ来ましたよって言うと会話が止まります。
はい。
これからね、あれね、私も今タイミング悪かった、ごめんごめん。で、まあ、未来の福祉っていうことでですね、私ね、高 高杉さんが言ったのでちょっと衝撃だったキーワードがあるんですけど、インターネット上にグループホーム作りたいっておっしゃってたんですよ、
ね、言いましたね、はい、
すごくないですか、インターネット上のグループホーム。たまちゃんイメージできます？
いやはてなが
どんな構想なんですか？
そうですね、向こうのその福祉サービスだとなかなかその支援の手が届かない層というのが増えてきているというのは日々の支援の中で実感しているんですよね。で、まあ、具体的に言いますとその引きこもりの方が増えていたりとか、あと場面緘黙症って聞いたことはありますね。ある環境では人とうまくコミュニケーション取れるんですけれども、それ以外だと会話もままならないというような人が増えてきたりとか、なので、まあ、現行のその福祉サービスというのはあくまでもリアルの場があって、そこでこう支援をするという形なんですが、そうじゃない方が増えてきているので、福祉サービスの形自体もおそらく変えていかなくちゃいけないんじゃないかなと思っています。で、今フリーで使える本当に便利なこうデジタルサービスがたくさんありますので、ね、
はい、
でそういったものをフル活用しながらなんとインターネット上で支援をできないかな。で、今グループホームを運営してますので、ね、なかなかそのリアルの場に出てこられない人たちのためにインターネット上のグループホームを作ったらいいんじゃないかなということで今構想を進めているところですね。
そうですね、なんか不登校のお子さんたちとか、うん、フリースクールとかそういったものももっともっとオンラインでいいんじゃないかとか、うん、実際に不登校の児童さんを育てられているお母さんとかもおっしゃってたりとか、うん、そういう児童デーとかやってる方からもそういう話聞いたことあるし、うん、もうせっかくオンライン化の世の中なのでもうガンガンこれ使っちゃって、で昔だったらちょっとネットに依存なんてみたいなイメージありましたけど、うん、やっちゃっていいんじゃないかなと思ってます、はい、実は今日私ね100歳のひいおばあちゃんにズームで面会してきたんですよ朝。
まさしくズームは本当もう副産物ですねこの時期のね。
そうです、そうです。まだね施設さんとかでも解除したところもあるらしいんですけど、私のおばあちゃんが行ってるところはまだ解除がされていなくって、うん、1階まで行っておばあちゃん3階にいるんですけど、ズームでつないでいただいて、まあ、10分間程度だったんですけど元気とかってやり取りをして、うん、もうえ夢ってずっと言ってるんですよ夢じゃないよって言って、で、まあ、ちょっと耳があまりいい方じゃないので、うん、いつも筆談なんですけど、うん、紙とマジックを持ってって元気だよとかもう少しで会えるからねっていうのをこう画面に見せながらですね、うん、そんなやり取りをやってたんですけど、まあ、こうやってZoom なんかもどんどん使っていけば、うん、はい、もっと、ね、楽しいっていうか隔たりなくですね、うん、やっていけます。たまちゃんどうですか？
そうですね、ネット上でそういう活用方法はありますよね。ただ制度的にまだそういうところにお金が出るだとか、
う
ん、そういうのがないので、うん、その辺の整備って急いでほしいなと思いますよね。
そうなんですよね、うん、まあ、私たちも、まあ、手続きする側とか支援する側とかっていう感じで、私たちが潰れちゃうといくら理想論を言ってても回せないので、そこはきっちりね、うん、仕事としてやるんだったらしっかりやってっていう話もねこの前高杉さんとちょっとしてたんですね。そうだからまあでも利用する側、うん、利用者側、うん、あと
支援する提供者側
者、なんかでも私高杉さんとお話ししててすごく感じたのが、あらは側っていう話じゃなくてすごくこう一緒にやってこうみたいな感じがあったので、ぜひ私もたまちゃんもですね何かご協力できることあったらどんどん声かけていただいたら。
ありがとうございます、う
ん、なんかね楽しいことやっていきましょうこれから。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、もうエンディングの音楽になってしまいました。今日は NPO 法人フィールズ代表高杉さんにお越しいただきましたが、どうでした？緊張しました？
あ、緊張しましたね。
本当ですか？全然緊張しました。聞こえないんだけど。またぜひ機会があればいらしていただきたいと思います。さあ、たまちゃん、次回放送はいつでしょうか？
はい、 次回の放送は7月1日水曜日13時からです。
はい、番組へのご意見ご感想、またこんなことを取り上げてほしい、私たちに聞きたい知りたいことどんどんお寄せくださいね。私たちへの